そのアブラハム君って一言だけ言うと、彼はお金持ちだったと聖書に書いてある。しかし彼がお金があったのにですね、この土地、地上に不動産、土地を買うて家を建てるということはしなかった。この地上に土地を買ったのは自分の妻サラと、やがて自分が入る墓地、お墓の土地だけ買った。お金があってもですよ、いい土地を買うて立派な屋敷建てて、そこでまあいろいろと暮らすということはしなかった。なぜか、それは地上は彼のである、本当の住みかは天にある、もとにある神の営み作りたも神の都、栄光の御国を彼はいつも目指しておった。ですから地上では旅人、寄留者としての生活をしたと書いてありますけど、皆さん、私たちにとっても大事なことですね。本当に霊の目が十分開けてないと、どうしても私たちは世の価値観に惹かれてしまう。そして世の人と変わらないようなものを一生懸命求めるようになっていくんですけども、私たちが本当に求めるものはやっぱり上にあると思います。聖戦教会の時に一人の奥さんが救われた。二人子供を産んで、二人目産んでから喧嘩が出るように苦しくなる、それが元でいらっしゃいました。みんなで祈ったけどね、とうとう天におめされになるまでその喧嘩は治らなかった。そうですね、もうお年に召されて天の帰りになる数年前のことだったかな。ちょうど今頃9月ぐらい礼拝が終わった時にまだ半袖でしたけどね、シャツは。左手を包帯でぐるぐる巻いて礼拝に出られた。それで私が、奥さんどうなさったんですか言って、当時訪ねたら、笑いながらですね、おっしゃったことは、友達と一緒にね、なんかどっかの温泉に行かれたらしい。そして、湯に浸かって疲れ出して、出るときに、小さいね、洗面器に、冷たい水や熱い水を入れて、そして最後の係りをするんですけども、その熱い方を出した時に発作が起こった。そしてこうなって倒れてしまったんです。ですからもうこちらはひどい火傷になっちゃった。いや奥さん本当に大変でしたね、本当にもう辛かったでしょうって、私もできる限りのね慰めの言葉をかけたんですけど、その時に奥さんにおっしゃったことはニコッと笑って、先生、アジアに行ったらもうこれはないんです。おっしゃったね。アジアに行ったらもうこれはないんです。栄光の方に変えられて、そしてイエス様と一緒にね、神様は息子で過ごさせていただくという、そのことを思うと、地上におけるしばしのわずかなそういうね、苦しみ、痛で、例えば盲人に死んでのある方が誤って溝に落ちた、そして腰の骨折る大怪我した時に兄弟姉妹がお見舞いに行って慰めたんですけれど、その時に彼がこういう歌を歌った。何不足、宇宙は我が家、神は父、無限は我の持ち物だかし。スケールの大きな歌やね、本当に。なんてこの目に合わんな、ほんまにで文句の一つも出るかと思ったら、全然もう神様を改めて、やはり栄光の御国に移されたというね、まっすぐ頼む、目が開かれるということは素晴らしいが、精霊は私たちはそういうふうにしてくださるのです。その他にもね、たくさんありますよ。もう時間の関係でできませんけども、一言加えておくならば、悪魔に、ね、勝たせてくださいます。私たちが成長し、キリスト我が家に行くなりで、横は兄弟姉妹愛し合って一つとなる、縦は神様の恵みを感謝していつも栄光の恵み、やがて受け継ぐ天の資産を思いながら上向きの生活をするとですね、悪魔はそうはさせずと妨害してくるんです。けども聖霊はその悪魔にも勝たせてください。 そうして信仰障害を全う達してくださるのですけれども、以上、もちろん全部ではありませんが、聖霊のお働きを知るとクリスチャンの信仰生活は万事聖霊ということが分かってくるでしょう。皆さん、私たちの救いから成長、清め、そして神様のために良い働きをする役目が終わったら天に帰る、全部聖霊様が取り仕切っておられる。聖霊によるというのが、これが神様のね、道筋というか神様のご計画なんですよ。実際問題として聖霊様の教え、導き、ご教導、お助けなしではクリスチャン生活はできません。すると当然ですけども、聖霊に明け渡す、聖霊により頼む、聖霊主導となるのが本当だと分かっていきます。パウロはガラテヤ書にこう言ってますね。御霊で始まったのに肉で仕上げようとするのか。多くの間違いを犯してはいけません。御霊で始まったことを肉で仕上げようなんて、けどおっかりすると私たちクリスチャンはそれをやるんです。神様は聖霊を持って私たちを御霊によってね、作り変える、完成しようとしていらっしゃるのに、途中から御霊をお呼びしてしまって自分で頑張ってやろうとするんです。それは間違いです。そういうわけですから、クリスチャンは大きな2つ目、聖霊に満たされなさいと言われるのです。そこで聖霊の満たしですけども、これについて2つのことを見ておきます。1つは消極面、1つは積極面。4章30節、4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の勝因を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしまた一切の悪意を捨て去りなさい。互いになさり受け入れ深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。消極面と申しましたが、一つは聖霊を悲しませない、聖霊のご支配、聖霊がこうしてやろう、こうしようとしていらっしゃる、それをね、拒む、妨げるものは取り除くということです。正解というのはそういう時なんです。長い間知らず知らずですね、頭で分かっとけば知らず知らずに聖霊様をなんか隅っこの方にこうやってしまって、で自分が中心になってやってる、気づかせてた、本当にもう申し訳なかった、許してくださいと言ってね、そして自分はもう退いて聖霊様を中心にお迎えする、それが聖解というところなんです。もう時間がないので読みませんけども、4章の25節からね、5章の8節ぐらいまで、まあ、この半ページを皆さんがお読みになると、クリスチャンでもこういうことをするのかと思われますけども、クリスチャンでもそういうことをする。ですから、それは示されたら、気がついたら悔い改めを捨てるということです。もしそれを肉とか自我というならば、もって十字架につけて、もうそれは下ろさない。そしてイエス様を心の中心にお迎えするということですが、積極面は5章の18節からエペソの18から、酒によってはいけない、それは男女のもとである、むしろ御霊に満たされて人賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そして全てのことの次、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに使い合うべきである。この満たしはですね、人によって2章に書いてあるペンテコステの満たしとは違うんです。1章エペソ1章を見ていただくならば、13節にこう書いてある。 エペソ1章13節、